リボーション TV の視聴者の皆さん、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。今日も一緒に聖書の御言葉を味わってまいりましょう。イエスはいろいろなところでたくさんの教えをなさいました。神様はこんな方ですよ、こんな風に生きたら幸せになりますよ、またこのようにお祈りしましょう。神様はいろんなことを教えになったのです。またいろいろな癒しを行い、奇跡もたくさん行われました。今日の聖書箇所もいつものようにイエスがお弟子さんたちと地方に出かけておられる場面でした。本日はフィリポ・カイサリア地方に行った時の話です。
マタイの福音書16章13節から20節。さて、フィリポ・カイサリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても説かれています。
この地方は多くの神々が崇められていました。そんなところでイエスは、人々は私のことを何て言っているのかとお尋ねになったのです。お弟子さんたちは、洗礼者ヨハネだ、エリアだ、いやあれはエレミアだ、いやいや預言者の一人だと言っておりますと答えになったのです。イエスはここで面白い質問の仕方をしています。私は人の子だけど、みんなはどんな風に私のことを思っているのか、尋ねになったのです。私は神様から油を注がれて、その使命に生きているけれども、みんなはどんな風に思っているのかな、とお尋ねになったのです。みんなの意見を聞かれた後、今度はお弟子さんたちにお尋ねになられました。それでは、あなたたちは、私のことを何者だと思いますか？お弟子さんの一人、ペトロが答えました。あなたはメシア、生きる神の子です、と答えたのです。ペトロは間近でイエスの生き方を見、イエスはメシアというだけでは表現できないと思ったのでしょう。今を生きる神の子であると答えたのです。それに対して、イエスはこう答えられました。シモン、バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにそのことを示したのは、人ではなく天の神様ですよ。あなたは今からペテロとなる。私はあなたの上に教会を建てる。黄泉の力もそれに打ち勝つことはできない。そして、あなたに天の国の鍵を授けようと伝えられたのです。このイエスの言葉もとても興味深いです。まず、シモン・バルヨナと呼びかけられているのに、その直後に、あなたはペテロだと改名なさっておられるのです。名前が変わる。つまり、存在そのものが、またあり方そのものが変わったことを示しています。ペテロは、もともと漁師でした。それがイエスに出会い、イエスの教えを聞き、イエスの奇跡やいろいろな体験を通して生き方が変わったのです。あなたの上に私の教会を建てる。そう、どのように変わったのかがその後書かれているのです。教会、それは神様を信じる者の共同体です。あなたのところに神様を信じる者がたくさん集まりますよ。 あなたを通して神様を信じる人がたくさん現れるのですよ、と語るのです。そしてそれは、黄泉の力も打ち勝つことができないのだと。神様はその守りも保証されてくださっているのです。それだけではなく、天の国の鍵をあなたに与えようと言っておられます。あなたがつなぐものは天上でもつながれ、あなたが解くものは天上でも解かれるのだと。その大きな責任、果たすべき使命を神様は明確にペトロに語られたのです。つまり、イエスのように、ペトロもまた多くの人々を励まし、教え、導く存在へと、神の子として生きる存在へと変えられることをイエスが予言したのです。今日、この聖書箇所から学びたいことは、今、生きる神の子としての自覚をしっかり持とうということです。今を生きておられる神様の子供として、私たちも歩んでまいりましょう。ペトロは言いました。あなたは救い主、生ける神の子です。ペトロはイエスの生き様を見て、そう実感したのでした。イエスは弱っている者を強め、迷っている者に教え、助けが必要な人を助け、病気の人に手を当て祈り、多くの人を励まし、教え導かれました。その言動は、まさに神様によって油を注がれたもの、今を生きる神の子供としての立ち振る舞いだったのです。実際にイエスの教えを聞き、奇跡を体験し、イエスがメシアであること、イエスが神の子として歩んでおられる姿を、ペトロは傍から見て実感していったのです。私たちもペトロのように、イエスが多くの人を励ましたように、私たちも目の前の人を励まし、慰め、そして助ける生き方を、生ける神の子として生きる生き方をメッセージを通し、また教会の交わりを通してしっかりと学んでいきましょう。そのような歩みを神様が祝福してくださるのです。その祝福とは、存在そのもの、生き方そのものが変わるということでした。人間関係が祝福され、なすべきこと、使命が与えられるということだったのです。ところで、神の子としての自覚を持つと、どのように変わっていくのでしょうか。まず、神様とはどのような方でしょうか。いろんな表現の仕方があると思います。天地創造の神、全知全能の神、祝福の神、癒しの神、愛の神、万事を益としてくださる神。また、私たち人間を作り、極めて良かったと、極めて素晴らしいと評価してくださる神。そう、天の神様は、私たちを創造され、極めて良かったと評価してくださる神様なのです。そして、その方を父とする私たちは子供とされたのです。このように考えると、私たちの存在というものは、とても素晴らしいものだと受け入れることができるのではないでしょうか。今、私は教会で中高生たちと共に活動しています。多感な彼らはちょっとしたことに傷つき、いろんなことに落ち込んだりします。大人と同様に将来のことに不安を覚えたり、人間関係で悩んでいるのです。特に中学生は初めて自分の将来というものを具体的に考える必要が出てくるのです。焦ったり迷ったりしながら、それぞれ新しいステップへと踏み込んでいきます。私たちも毎年、そういった彼らのために一生懸命お祈りしております。ある中学生は行きたい高校がありました。塾に通い、本当に教会に来て礼拝の後勉強し、本当に一生懸命取り組んでいます。模試に行くときに必ずする質問があります。もちろん最初にお祈りをしてあげて、私はこう聞きます。大丈夫だよ。 でもなんで大丈夫かわかる？と聞きます。その子は答えます。神様がいるから大丈夫。神様の子供だから大丈夫。そう答えて、よし！と言って送り出すのです。最近はもしと言っても、その結果によってクラス分けが決まるそうです。その子は志望校のための勉強をするために、上のクラスに入らないといけませんでした。ですがある時、前回のテストの偏差値が悪かったので、今回悪かったら下のクラスに戻される。そんな、切羽詰まった模試がありました。私のところにやってきて、お祈りしてほしいと言いました。本当に、その焦りや不安、取り除かれるようにと共にお祈りしました。本当に神様がいるから大丈夫。神様の子供だから大丈夫という、本当にその安心感、後ろ盾がとても必要になっていました。同じようにいつもの質問をし、彼女は答えて、模試に行きました。数日後、喜びの知らせがやってきました。彼女も思った以上に、良い成績が得られ、本当に志望校のための勉強をしっかりと進めることができるようになったのです。また、ある方は、一人で外出するのに不安を覚えておられる、そんな方がおられました。いつもお守りを持っておられ、その守りがなければ、誰かと一緒に外に出ることさえできませんでした。その方のお家に通い、とにせ神様の話をし、神様の子供ですよと語りかけました。するとどうでしょうか。だんだんと一緒に外出する機会が持てるようになっていったのです。万事は益となしてくださる神様の子供だということを少しずつ実感し始められたのです。やがて洗礼を決心されました。そしてその洗礼の当日、彼女は私を呼んであるものを握らせたのです。それはお守りだったんです。このお守りがなければ私は私に災いがある。そう思っていつもカバンの中にしまっていたお守りだったのです。私は神様の子供だから大丈夫。もうこれは不要です。と言って、私の手に渡してきたのです。彼女は今、神様の子供として、また新しいチャレンジをしようと望んでおられます。一歩ずつ着実に神様が彼女の世界を広げてくださっていることを心から感謝しています。私たちも何かにチャレンジするとき、神様の子供だから大丈夫。体調が将来がと不安になるとき、万事は益となしてくださる神様の子供だから大丈夫。友達が落ち込んでおられ、どう声をかけたらいいかわからない。でも全知全能の神様がおられるから大丈夫。どのような言葉を選んだらいいのか、神様から知恵を与えられるから大丈夫。そう、自分の存在を確認しながら、神様の祝福を一つ一つ体験していくものとなりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日は、マタイの福音書より、神様あなたの御言葉をいただきました。神様、私たちは神様の子供とされていることを心から感謝いたします。神様の子供として、本当に自信を持って、いろんなことにチャレンジし、また、神様、不安になるとき、焦るとき、本当に失望するとき、神様、そのことをしっかり思い出すことができますように。そして、あなたから平安をいただいて、力をいただいて、神様、あなたの祝福をしっかりといただくものとならせてください。新しい週間も神様が豊かな祝福を持って臨んでくださることを期待し、感謝いたします。主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。